はい、今日も始まりました、海運フェスティバル海運伝道師の福田修三です。今月も今日もよろしくお願いいたします。アシスタントは毎度おなじみ、司会者育成専門学校講師であり自らもタレント活動をしていらっしゃる南優子さんと、マジックワンズからは20歳のヨハンと14歳のアクアのマジックワンズブラザーズのお二人です。
こんばんは。
こんばんは。
ということで、今日もよろしくお願いしたいですね。
はい、よろしくお願いします、はい、
どうですか、うん、春ランマンということで、天気も良くなってきてますね。
そうですよね。本当に不況の中ですが、
不況の中、季節はもう変わらず、全然冬じゃないですね、もうそういうのに、どんどん、自然の気に合わせて、経済も良くなって いっていただければいいと思ってるわけですけれども、
はい、
はい、あの先月ですね、お約束した通りですね、もう毎度おなじみの朗読なんですけれども、こちらが、ヨハンが素晴らしい文章を、書いてきていただいたみたいなので、
ヨハン君書いてきたの、
短編小説ですね。
もう朗読はおなじみアクア君で、
はい、楽しみです。
楽しみですね、
はい、
それでは行っていただきましょうか、
はい、
桜餅ヨハン。
え、剥いじゃうの？
せっちゃんはすっとんきょうな声を上げた。
桜の葉は巻いたまま食べた方が美味しいのよ。
あの塩漬けされた桜の葉によって桜餅の味が引き締まるの。ウィキペディアによると元来は剥いで食べるものだったらしいけども、時代は移り変わっていくもの。私はがぜん巻いたまま食べることを推すわ。
正直怖かった。未だかつて葉っぱごと食べたことなどなかったのだから。
わかった、やってみるよ。
そうして私は桜の葉を巻き直し、桜餅の新たな魅力を知ることとなったので。
おお、素晴らしいですね。
せやな。
今回はなんかセリフがあったんで、よりそのアクアのこの感情の入れ具合みたいなのがね、発揮される。
聞きやすいよね。
でなぜか、内容は置いといて、純文学、純文学で攻めてきたところがちょっと、僕はもうね、詩でいったのに対抗してですね。
ほんまや、ちょっと携帯小説とか。
メッセージ性のある感じだね。
伝えたかったことがあったと、この中に。
そうですね。
じゃあちょっと今日ダメ出しはしんどく。
もちろんないですよ、ダメ出しなんてね。
ないないない。
ないないない。
ないない。スラーっといこう。スラーっといこう。
そうです。
どっち派ですか？
ちょっと引っ張ると、あえて言うと、南さんは桜餅どっち派ですか？
ハグかハグへんか、どっちでもいいか。そうそうそうそう。私でも私食感の好きやで。
あれはね、
やっぱ美味しいわ。
誰しもちょっと経験、僕もね、経験はあるんですけどね、これは食べれんねんで言われて、言われて、まあ食べてみたら、まあ大人の味でいいですけどね、甘いもん。
あるな、最近の子剥がへんねやんか。
ほう。
ああ、じゃあ、はぐねん。
最近の子は。
最近の子ははぐねん。だけど、時折間違ってる子いて、5月の、柏餅の時も、そのまま食っちゃう子もいんねん。まあ、ワイルドと思って。
そうですね。まあ、僕はもう、どっちが正しくて、柏餅は剥がすべきでとか、ちょっと知らないんですけど。
いや、柏餅は食べたらあかんと。
食べ
たら
ダメなの。柿の葉、柿の葉ですよね。
柿の葉かな。
柿の葉寿司食べないですもんね。
食べない。
多分ダメですね。どっちでも、まあ知らないと思いますけど、大丈夫です。はい。ね、もうヨハンにはあえてどっち派かは聞かない方がいいと思いますね。
はい、行きましょうか。
元来は灰で食べるもの。今は食べる魅力も発見されて。
そうですね。
さらに現代っ子は灰じゃってるっていう。
そうそうそう
そう。その辺がもう発揮すれば、このメッセージっていうのは皆さんに伝わったんじゃないかなと思います。
ほんまやね。
素晴らしいオープニングですね。
はい、
今月もこの調子でいきましょう。
はい、
福田修三の
開運フェスティバル。
この番組はインターネットの開運ショップマジックワンズの提供でお送りいたします。
月刊修三ダイジェスト。
イエイ。
このコーナーは開運メールマガジン週刊修三ダイジェストのラジオバージョン、季節の開運法をご紹介いたします。
はい、
はい、ということで、まあ、季節も暖かくなってまいりまして、太陽はですね、はい、日がだんだん長くなる一方、日照時間がだんだん長くなっていってますね。
はい、はい、
この間先月が、春分がありまして、まあ、昼と夜がちょうど半分になって、6月の夏至に向けてだんだん太陽の、 昼間が長くなっていってるっていう状態でですね、
そうね、
季節的には運気的にはこの陽の木がだんだん日々満ちていっているっていう、綺麗ですね、まあ、陽気が満ちる陽気になって、4月バカみたいなね、そういうのもありますけれどもね、
そうですね、どうしてもね4月ってねちょっとね、浮かれがちですね、
浮かれがちで、まあ、あのエイプリルフールで騙された方、騙した方、いろいろあるかと思いますけれども、まあ、そういうのもね、まあ、一つの、まあ、楽しみとして、
やっていただいたらちょっとぐらいはね、暖かくなるから浮かれてもいいと思うけどね、
そうですね、
まあ、あまり浮かれすぎてね、ちょっとね、
はい、
いろいろある
かもしれないけど、ちょっとね、足元すくわれるようなことだけは、しないようにしてくださいね、しかし、はい、地に足つけて、楽しむと、季節を楽しむと、そういうことが大事になってきますね。
いつもおっしゃってくださってますね、先生、
はい、でまたあ、はい、暖かいんでね、月も見やすかったり、花見もしやすかったりね、
あの、ね、
散歩とか、楽しめる、そのね、アスレチック的なことをね、とか、まあ、あの自然と一体となるようなアウトドアスポーツだとか、まあ、そういうのもしやすい季節になりますんで、はい、もうぜひぜひこういうことをしていっていただきたいなと思う、この4月5月ね、次の放送日までね、ちょっと5月半ばなんでね、そういう感じになりますね、
太陽のエナジーをもらってください、
太陽のエナジーをもらって、なんかね、やっていて、元気に開運していっていただきたいと思いますけれども、
はい、
まずね、4月でいうと、はい、まあ、4月20日っていうのが穀雨っていうですね、
は
い、まあ、穀物を育てる雨が降る日とされてるね、あの、そういう季節がやってきますね、
果物ですか、
穀物、
果物じゃないのごめんなさい、
びっくり、ちょっと今ちょっと固まってしまってますけれども、穀物は、米や麦などを指しますね、
あ、ごめんなさい、絶対わからんゴール、
そうですね、まあ、あの、そういう田植えとかそういう季節なんで、まあ、ちょうどそういうの季節的にはそういうね、運気でね、やってますねみたいな感じですね、はい、で、まあ、4月が過ぎまして5月入りますと、
はい、
まあ、5月2日が88夜、
はい、
この日はですね、2月4日が今年は立春だったんですけれども、この立春から数えて88日目ということでですね、
88日目、
はい、この日にお茶を摘む習慣があるんですね、歌でもありますよね、
何やその振り夏も近づく88夜、
そうそうそうそう、
すごい美声、拍手はい、ごめんなさい、
素晴らしい、朗読に続いて歌まで登場してますけども、
はい、ね、何でもしましょう、はい、
はい、こ、ね、そのね、この88夜の日に摘んだお茶っていうのは、
はい、
すごい、あの、栄養のある、なんかバランスの良いお茶ということで、もう一つの88夜茶っていうブランドは各社から出てね、
あ、そう、
すごい運気の良いお茶として、
なんとなく聞いたことはあるけど、はい、ね、そういう体にいいとこまでは、
そうなんですよ、はい、なんか、あの、カテキンとかね、そういうののバランスが非常にいいらしいんですね、うんうんうん、だからこの88、ね、
運気にも良さそうですね、
いいですね、
うん、
ぜひぜひ、ね、88っていうね、もう下広、末広がりの8が並んでる、数字も縁起のいい数字なんで、
ね、幸せ幸せ、
ね、幸せ幸せですね、本当にそういうお茶を飲んでですね、
はい、
まあ、もうね、ネットショップとかだと88夜が過ぎた次の日からネット販売とかされてるらしいんですね、そういうの取り寄せるのも一つのね、
いいですね、今何でも取り寄せますしね、
はい、
はい、
いい時代です本当に、
はい、はい、
あとはですね、5月の2日が過ぎましたら、
はい、
次の開運日はですね、5月の5日、
5月5日、はい、子供の日ですね、
そうなんですよ、
はい、
これ日が、まあ、次の放送日までの1ヶ月間の間では風水的には一番のイベントでですね、5月5日が
一番大事なイベントですね、
はい、大事なイベントでなります、まあ、あの、端午の節句と言われてましてですね、まあ、あの、1月7日のね、七草がゆを食べる日とですね、3月3日のひな祭りの日と5月5日の端午の節句、7月7日の、七夕、9月9日の長陽、ね、この五節気、ね、5つあるんですけど、その中の1つの、重要な風水イベントでです、はい、まあ、あのね、鎧かぶってとかね、そういう、まあ、皆さんご存知の通りの鯉のぼりとかそういうイベントの日ですね、まあ、これが過ぎますと、次の日がね、立夏、夏が始まるという感じですね、はい、まあ、こういう日もありましてですね、あの、その辺の日はもうゴールデンウィークということで、まあ、黄金の1週間どんどんね、楽しんでいただける、ね、素晴らしい日々がやってくるわけですよ、
そうですね、5月5日のうちにちゃんとなんかね、しといたら、気をつけといたらね、
そうですね、5月5日は本当にね、もう 古式ゆかしなんて言うんでしょう、そういう儀式みたいな習わしっていうのができるだけね、一つ一つねやっぱ願いが込められて伝統的に伝わってるもんではありますんでですね、例えば、ね、鎧兜とかってね、こう災いが降りかからずに無事にたくましく男の子が成長するように願いを込められてこう飾るとかありますね、ヨハンとかアクアの家とかって結構ね立派な、
ありますか、
あるんですよ、
お値段するのに、
うん、結構しっかりした、
どんなの、
なんか竜が水晶を持ってたり、
うん、あらそう、
結構すごいもん、
なるほど、竜もさすが海運一家の家の兜という感じですね、
素敵素敵、でも値段するけどやっぱり置くことによって運気が上昇したり、
そうですね、本当に ね、もうその辺はやっぱりね成長を願ってしっかりと ね、まあ、できる範囲でですけれども、
はい、
まあ、していただきたいなとは思ってます、
うん、
あとはね、鯉のぼりよくありますけれども、
うんうんうん、
はい、鯉のぼりっていうのは中国の古事でですね、
うん、
鯉が、龍門の滝を登ると龍となって天をかけるっていう故事があるんですね、まあ、その龍門の滝っていうのは登り切ると龍に成長する、
はい、
龍の一歩手前が鯉、鯉が成長すると龍みたいな考え方があるってですね、
そういうとこから来てるんですね、
そういうところから、まあ、男の子の成長と出世を願う、その気持ちを込めてですね、鯉のぼりはこう、ね、そうなんですね、登らしてるわけですね、でこの故事から生まれた言葉が登龍門、
登龍門、
聞いたこと、
すみません、ないです、
ないですか、
うん、
あのですね、なんて言うんでしょう、これはこのイベント、この大会は何々の登龍門だ、
うん、あ、登
龍門、それを、知ってるみたいな、まあ、そこで優勝すると、
はい、
もっと大きな舞台がみたいな、
そういう、ね、字のごとく登る龍の門ですね、
そうですそうです、そういうのに使われてますね、はい、ですんでこの日はですね、まあ、先ほども言いましたけれども鎧兜を祭り、鯉のぼりを登らすというのが
いい
そうですね、
うん、
またあと食べるもんにしましては、
はいはい、
ちまきとか柏餅、さっきも出てきましたね、柏餅、皮を食べてはいけない、
うん、
柏餅、これをですね、まあ、食べるとですね、まあ、厄除けみたいな、まあ、お餅全般にそういうね、うん、ありますけど、力餅とか、
おっしゃってますね、いつもね、
はい、
うん、お餅はいいからね、
ね、はい、とかですね、あとは菖蒲のお湯に浸かる、菖蒲っていう植物がありまして、
はいはいはい
はい、こういうのの お湯に浸かるんですよ、なんていうんですね、あの花屋とかにその日だけ売ってるんですけど、
菖蒲のお花が、
はい、
はい、お花屋さんで、
勝負は花じゃないんで、花屋さんで勝負の草が売ってるんですよ、
はい、申し訳ないです、
それをこうね、お風呂に浮かべて、まあ、まあ、入るわけですよ、そうすると
運気的に、
そうそう、厄除けとかね、いろいろ運気が、プラスの運気も入り、成長促進ですよ、はい、
はい、
運気的なもんですけれども、あとはその勝負をこうなんか家の前に吊るしたり、よもぎとかね、はい、なんかそういう習わしはありますね、まあ、どこまでできるかって言ったらね、全部が全部なかなかね忙しい中、皆さん難しいかもしれないですけれども、まあ、できる範囲で取り入れて、
柏餅とかだったらね、今コンビニ売ってるし、鯉のぼりもマンション用とかありますからね、
はい、
小さいの、
はい、大事なことです、はい、できる限りで取り組んで、なおかつ楽しめる範囲で取り組むと、
あ、そうですね、無理はしない
で、演技事なんでね、無理してこう必死でねやるのもちょっと違うんですよね、
ガチでね、めっちゃちっちゃい家なのにね、
そうそうそう、
すげえ登ってるね、鯉のぼりやったらねちょっとね、まあ、素敵ですけど、
そう、素敵ですけどね、まあ、本当に明日からの、お米どうしようという中でその立派な鯉のぼりを買うのもちょっと違うかな、
せやね、
うん、まあ、本当にね、
できる範囲で
頑張っていただければ、うん、余裕のある方はね、その送っていただいたり、その、ね、友達の家に、
はい、
孫のおじいちゃんとかね、孫の家にこう鎧兜をこうプレゼント
するんちゃう、休暇に ね、そうそうそう、ちゃんと実家とかには、
そういうのもいい風習ですね、うん、もう気持ちのやり取りとしては、
そうですね、
大事ですね、
はい、
まあ、そんな形でですね、まあ、この、開運習慣をね、開運期間楽しんで、はい、どんどんプラスに開運していっていただきたいと思っております、
うんうんうん、はい、
月刊集山ダイジェストのコーナーでした。開運学、はい、ということで、開運の秘技を、語っていきたいと思います、
はい、
はい、ゴールデンウィークはですね、まあ、さっきも言いましたようにその楽しみとかですね、うんうん、ハッピーをね行っていただきたいということなんですけども、はい、まあ、そういう時期にもなりますんで、うん、ちょっと旅行とか行かれる方も多いと思うんですね。
安いもんね今ね。
ああみたいですね、うんうんうん、本当に、まあ、そういうチャンスでもあるんで、はい、ちょっと吉報い旅行についても語ってみたいなと思ってます。はい、は
い、お願いします。
旅行、まあ、ね旅行とかする方に対してですね、はい、まあ、吉報いっていうのは生まれ年によって、自分の吉報いが変わるんですね。だから、はいはい、まあ、年によってちょっと違うと、その人によって、
うんうん、
ですので、まあ、ここで全部のこの 何年生まれの昭和何年生まれの人はこの月は、この方位ですとかちょっと今いっぺんには言えないんで、できればホームページの方をちょっとチェックをしていただきたいんですけれども、共通して、4月5月ダメなのはですね、
はい、
北と南と 南西と北西ですね、
はい、
それ以外は、まあ、出発日とかですね、誰と行くかとかによって変わるんでですね、ちょっと、あれなんですけれども、
うん、
まあ、吉報院に行ったとしてですね、
うん、
行ってからの行動で大事なことは、
はい、
まずは土地のものを食べる、その土地その土地の名産品ですね、はい、そして行った先の温泉に入る、
はい、
これは
五行
揃ってますんで、温泉っていうのはもう全ての気を吸収できますね、プラスの、はいはい、また行った先の神社仏閣に行く、まあ、ね、うん、神社仏閣っていうのはもともとその気のいいところに建てられてることが多いんで、まあ、あくまで気の良さそうな清々しい空気の神社仏閣に行くことが大前提ですけれども、
いかにも怪しいとこはね、
そうそうそう、避けていただいた方がいいですね、
うんうん、
あとは、ね、行った先の水を持って帰る、ね、水を飲む、ね、うん、飲んで持って帰ったらずっと持って帰ってからもそれはその方位の気を得られますので、
うん、はいはいはい、
はい、いいですね。人間の体はね水分多いんで、ほとんど水分でできてますので、
うんうんうん、
ね、そこのね自分の体の水分をその木っぽいの水で作るっていうのは大事なことですね、
うんうんうん、
はい、で、お土産とか、自分の買い物とかですね、
うん、楽しみですね、
はい、う
ん、
そういうのはねできれば陶器、お茶碗とか湯飲みとかそういうものを買って帰っていただければいいと思います。
うん、なんか陶器の置物とかもねあります
し
ね。
あ、そうそう、置物もいいですね、
うんうんうん、
はい、それはもうなぜかというと、まあ、その土地の土で焼かれてる、
あ、はい、なるほどね、
その土地の土を持って帰るもののことになりますので、
うん、ええ、土と水を持って帰る、
そうですね、うん、はい、その金庫の大事なことなんで、はいはい、で行った先の、土地の木を効率よく吸収していただきたいということですね、
うんうんうん、
まあ、裸足で歩くっていうのも大事なことですね
野生やね
野生ですね、
うん、
はい、まあ、これは本当に、ちょっと行為としてはハードルは高いですけれども、
うん、
ぜひぜひ取り組んでいただけ
たら、うん、ちょっとね、ちょっとね、うん、海辺とか裸足で歩いてみたりとか、
いい感じですね、
うん、そう、
うん、大事です、はい、はい、でやって会員バンバンしていっていただきたいと思ってますけれども、
うん、
はい、ね、これあの何しろその旅行だけじゃなくて引っ越しも同じなんで、
う
ん、
はいはいはいはい、
はい、この引っ越し旅行はね、うん、もう行って帰ってきて、
うん、それで終わりやもんね、
そうそうなんですけど、うん、引っ越しは超重要なんで、
うん、
もうこれはもうする前に十分調べて間違いのないように、う
ん、そうですね、この時期多いですもんね引っ越しなさる方、
そう、
ね、天気いいから、
うんうん、
でもちゃんと場所調べて、
そうですね、
うん、運気を多少調べていただいたらね、はい、これからもね、
うんうんうん、そうそう、またあの吉報院ばっかりに行けなくて、
うん、
まあちょっと仕事の都合で強報院に行かないといけないな、
そうですね、やっぱり出張とかね行きたくなくても行かないといけない場所もありますからね、
そういう時はですね、まあ、前後に吉報院に行くとか、はい、
うん、
あとはですね、まあ、予防としては黒い下着を着る、
うん、
これは普段はダメですよ、
あら、そうです、
プラスの気の吸収を妨げるんで、ただ行った先のマイナスの気の吸収を防御するっていう意味で黒い下着で
ブラックで、ね、
そうですね、
うん、
はい、あとはですね、
うん、
中指の指輪、これも普段はやめといた方がいいんですね、こう人との縁を遠ざける部分、拒否の指なんで、うん、
男性とか結構する人多いですけどね、はい、普段はあんまりしない方がいいけど、うん、
いいですね、
ちょっと災いあるところには、
そうそうそう、うん、やっぱり人に対して中指を立てるとやっぱ特に外国の方だと殴られたりするじゃないですか、そういうのはもう西も東も変わらずね、
うん、
拒否の指ということで中指に指輪はしない方がいいですね、うん、
はいはいはい、
で、あとは、まあ、強法医の対策としては、
うん、
まあ、普段から大事なことなんですけれども浄化をきっちりするということですね、
うん、デトックスですね、
はい、
うん、
なん 山椒、塩のお風呂に入る、日本酒を入れたお風呂に入る、アメジスト、モリオンとか、黒水晶とかを身につけるとかですね、普段から言っておりますですね、強法胃対策、浄化、そういうのをしていっていただくと大丈夫、より脅威を妨げる、減らす行動になりますので、
こんだけしたら大丈夫そうやね。
そうですね、
ちょっとあかんとこ行くときでも、
特にこの時期っていうのは旅行とかね、やっぱり楽しみが多い方が多いと思いますんで、そちらはぜひぜひプラスの方に楽しんでいただきたいと思います、最後にアクアから一言あるみたいです。
Have a good trip。
Yeah, have a good trip。
良い旅をということで、
はい、
ということで悲喜開運学のコーナーでした。
はい、
満月占いのコーナー。満月占いとは、月の満ち欠けにのっとった満月から満月までの1ヶ月間をその人の生まれ月で占った開運の道しるべなのです。
はい、
はい、今月の満月占いは4月9日の満月から5月9日の満月までの運勢です。
はい、それでは早速いってみましょう。1月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運丸、金運丸、健康運丸です。
はい、1月生まれの方はですね、表面的な、損に振り回されずにですね、大きな得を取るようにしていってください。
はい、もうまさに損して得取れって感じですね。
はい、2月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、二重丸、健康運が丸です。
はい、2月生まれの方はですね、強気な行動ではです、行動ではなく、今ある幸せを見つけるように、発見するようにしていってください。
そうですね、
健康運に気をつければいいですね。
3月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運二重丸、金運、健康運が丸です。
はい、3月生まれ の方はですね、同じ趣味とか考え方が合う人を探すようにしてください。
はい、もうサークルとかいいと思います。
4月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、4月生まれの方はですね、まさかの災いに用心してください。言葉や行動などに気をつけてください。4月でさらに誕生日の時なんですけれどもね、気をつけて過ごすようにします。
牛の歩みのごとくいきましょう。
はい、5月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が二重丸、金運、健康運が丸です。
はい、5月生まれの方はですね、運が上っていく時になりますので、視野を広げていきましょう。
はい、もう僕も5月生まれなんで視野広げます。
はい、6月生まれの人、恋愛運丸、仕事運、勉強運が二重丸、金運丸、健康運三角です。
はい、6月生まれの方はですね、今だけいい時っていう意味もありますんでですね、この丸、二重丸とかですね、調子のいい時にやるべきことをどんどん片付けていってください。
そうよね、
はい、どんどん片付けていってください。
はい、7月生まれの人、恋愛運二重丸、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが二重丸です。
はい、7月生まれの方はですね、素晴らしい時が来ましたので、計画を立てて、素早く行動してください。
もう凄まじいですね。
8月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、8月生まれの方はですね、運の回復のためにもですね、下準備をしっかりとしてください。体も休めるようにしてください。
はい、
僕も8月生まれなんで下準備とか頑張ります。
はい、9月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、9月生まれの方はですね、戦いの時にありますね、無駄な争いではなく、人生と戦ってください。
はい、人生と戦ってください、名言ですね。
10月生まれの人、恋愛運、勉強運、仕事運、金運、健康運、すべてが三角です。
はい、10月生まれの方はですね、いろいろと邪魔が入ってしまう時になります。何があっても想定の範囲内という気持ちで、過ごしてください。
はい、対応力をつけましょう。
はい、11月生まれの人、恋愛運三角、仕事運、勉強運が丸、金運三角、健康運が丸です。
はい、11月生まれの方はですね、素直に学んでください。自分が知らないことを知ることが大事です。
そうですね、
無知の知ですね。
12月生まれの人、恋愛運、仕事運、勉強運が丸、金運、健康運が三角です。
はい、12月生まれの方はですね、極端に走るとダメな時です。何事も8分目に過ごしてください。
もう何事も余裕を持っていきましょう。
ほう、 なんか差がちょっとだけできちゃいました。
そうですね、先月はね全体的に浮かれるなみたいな感じのメッセージだったと思うんですけれども、今月は運が開けている方もちょくちょく出てきたなと、うん、ただ まだ、なんていう締めていけよみたいな人も月の方も多いですね、うん、まああのまあ、常に共通して言えるのは、まあ、こういうね運気がいいときはどんどんプラスの先なんか行動を移して積極的に前とかですね、
はい、
そういう行動が大事な感じですね、
うん、
また運が悪い状態の時の人は、まあ、今、その下準備ですね、
うん、
はい、そういうのが大事になってきます、まあ 今、今の自分を作っているのは3年前とか、ね、5年前の自分だったりしますんでですね、
そうですよね、
その先の自分に向けて、ね、うん、どんどんね辛抱とプラスの行動をとっていっていただきたいと思ってます、
うん、
はい、
うん、
はい、
下準備が大事ってことですね。
そうですね、うん、
明日の自分のためにも、
うん、明日のジョーですね。
わお、
はい、わお、はい、来月の放送日は、うん、あのね、上作祭といってですね、はい、特別な満月の日と、重なりますね。
楽しみ、
はい、ブッダが生まれた日で悟りを開いた日でお亡くなりになった日が、うん、大下の満月の日と言われていて、ちょうどその日
です。あ、そうですか、
はい、まあ、来月はそのあたりも踏まえて開運情報をお伝えしていければと思ってます、
うん、
ということで今月は今日はお役に立ちましたでしょうか。
はい、
はい、そうですね。はい、ヨハンのね、もう素晴らしい文章ありがとうございました。アクアも朗読良かった。
素敵ですね。どう
も、ハバーグッドトリップも良かった。ね、はい、今日お話した内容やラジオ放送のバックナンバーはマジックワンズホームページで見ることができます。開運フェスティバルで検索かけてくださいね。次の放送は5月9日の午後8時からです、
はい、
それではまた来月第2土曜日にお会いしましょう、うん、3年目の開運フェスティバルもよろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。
福田修山の
開運フェスティバル、
この番組は株式会社マジックワンズの提供でお送りいたしました。Thank you.